皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ龍谷大学社会学部教授中野保です。
柴田香織です。こんばんは。
こんばんはというかこんにちはというかちょっと迷うような、
ね、まだ明るいですね、
まだ明るい、京都の、三条のラジオカフェからですね、シンクタンクジャーナルということで、まあ久しぶりにトリオが、はい、集まったんですけれど、おじいさん鳥はですね、鳥インフルエンザでちょっとこんなですね鼻声になってるんですが、まあ、人間が鳥インフルにかかることはないんですけれど、実はですね、1週間ほど前から今まで花粉症とかそういうのはなったことないんですよね。ところがなんかね咳込むし、なんか変な話、鼻水が出るしね。それで風邪かなと思ったら全然体は大丈夫っていうね、そんなおじいさん鳥の徳良信義さんでございますけれどお医者さんに行ったらそれはもう完全にPM2.5 やと。
いやもうでも今本当にやっぱり空気が悪くなってますよね。だから私も全然マスクとかしなかったんですけど、最近マスクをせずに出るとやっぱり今徳良さんおっしゃったように、ムズムズ。私も全然アレルギーないんですよ。
ないでしょ。
原始人って言われ続けてる。すぐ私がやっぱりムズムズってしたりちょっと咳込んだりして、でマスクして出ると大丈夫なんで、花粉っていうよりやっぱり PM2.5 なんですよ ね。
きついですよね。
きついみたいですね、
新しいタイプ その、ね、花粉症でしょ、ね、僕は子供の時ずっとね豚草ってあるでしょ、 あの花粉症だったんです ね。だけどね年取ったから今ちょっとマシなんですね。不思議とタイプによってやっぱ違うんでしょうね。
あれなのかもね、豚草ってほら生えてるところも河原だったり、こう場所も限られるから、
だから杉花粉であったりね、
北山杉の京都はそうでしょ、やっぱり一番きついですよね、
子供の時にかかった方がいいかもわかんないね、なんかその免疫ができるとかやっぱあるんでしょうね。
まあそういう意味ではですね、日本からもですね、PM2.5 は飛んで、それで中国経由で来てるらしいんですよ。だから中国とは言われへんのですけれど、
実は日本かもみたいな。
特に九州の方は中国からでしょ、もう関東の方はねまた違うと言われてますね、
だから天気予報で九州の方の天気予報は必ずPM2.5 とかですね、その予報をやってますね。だけど近畿ではあんまり今まで騒がんかったから、放送局もサボってるというか、それをやってない、花粉症ばっかりやってるんですけどね。だけどまあそういう意味でですね、グローバル化した社会って今言いますよね、そういったことが自分自身に置き換えてね、あ、グローバル化したなっていうのはどんなことなんか、まずお二人に聞きたいなと思ってるんですが、
はい、
どうですか、
どうですか、グローバリゼーション。
そうですね、ま、
具体的には
私は最近結構外国の方 のお友達が、増えてきたんで、で中にはもちろんほらこちらに留学してる人だと英語も日本語もっていう感じ、だけどあえて頑張って英語で喋るようにして、わからないところを聞くようにしてるんですよ。でやっぱりその友達の友達になったら全く英語しか喋れない女の子とかいて、でなんとなくでも単語とか頑張っていろいろ喋っていくと、昔の中学英語とかのこう文法とか思い出しながらやっていくとちゃんと会話にそれなりになって、で昔はやっぱり、ね、恥ずかしかったんですよね。そのよく日本人の文法にとらわれて、間違ったら恥ずかしいと思うから頭で考えすぎて、だから会話が全然できなかったんですけど、なんか今はそのなんかとにかくコミュニケーションしたいと思うので、もちろん喋れる英語は使うし、わからないのは一生懸命単語で何か言うと向こうがちょっと直してくれたりとかして、そういう風にしてると、あ、なんとなくちゃんと英語で会話できるようになるんだなと思って、最近なんかそれが楽しくって、時間あったらちょっと英会話の本読んだりとかしてるんですよ。
もうね、日本語でもそうだもんね、あんまり日本語でもねそんなには喋ってなくって、顔の表情とかね、そっちの方が7割から8割みたいなね、
ですよね、
人とコミュニケーションする場合、う
ん、だから私そのこの間も聞いたんですよ、うん、敬語ってとかちょっと年上の何でも日本人はプリーズプリーズつけるんですけど、うん、でもそれってちょっと失礼ってほら would you like とか、うん、丁寧な would you とか could you とか使った方がいいって聞いたけどっつってその両方喋れる外人の友達に聞いたらもうカオルちゃん違うよ一番大事なのはそのジェスチャーっていうーハートハートって言われたから、うん、なるほどなと思って結局そこは共通なんだなと思って、うんうん、なんか最近それでちょっと、グローバルを楽しんでますね、
うん、中野先生どうです
か。いや僕はもう本当に世界中ね、漫遊して旅して、京都に戻ってきてやっぱりねこのラジオカフェこそ僕にとってグローバリゼーションというかね、はい、京都のこのね独特の雰囲気をもう世界の中の京都をね、京都のど真ん中から発信したいと、まあ、それが僕にとってグローバリゼーションをこの火曜日のこの6時のこの時間にねいつも実践してるんですけども、しかし世界中から京都に多くの観光客がいらっしゃって、ちょっと飲み屋さん行ってもねちょっとよく昨日ね実は僕が好きなラーメン屋さんがね京都駅の裏に新福祭館っていう、
はい、ね、ホームページでアップしてるみたいな、ね、美味しそうとか思いながら、
あのカウンターに座ってね、うん、焼き飯こう本当にね美味しい焼き飯でね、うん、でそれ食べたら横にね台湾、シンガポールから来た 若いね男の子がいて、はい、で僕はね花粉症でもないちょっとくしゃみしたら、うん、すぐ鼻かみを出してくれて、ね、本当に感動してね、
あ、親切ですよね。
親切で帰る時にちょっと見たシンガポールから来ててまだなんか画家でなんとかって言ったらね、うん、もう帰る時にねこっそりね、うん、彼にお金払っていこうと思ったら、うん、彼はなんとなくそれ気づいて、うん、絶対受け取らない、うん、やっぱり立派やなと思ってね、そのグローバリゼーションというかね、うん、横にいるシンガポールやっぱり同じアジア人なんで、うん、ちょっと年上なんでねちょっとお礼しようと思ってもなかなか受け付けてくれなかったというのは ね、身近なグローバリゼーションです。
なるほど、
でも素敵ですよね。
そういったその外人との触れ合いともあるし、うん、それからね僕はねあの野球を見ててね、もう 2,3 年前からになるんかな、うん、あのストライクボールアウト SBO を言って日本では言ってたのが、
はい、
今あのアメリカ式にですね、うん、BSO ボールから
ね、
ね、
変わりましたよね。
あれ最初伴ったけれど、まあ、最近は慣れてきたけれど、うん、あれこそねグローバリゼーションとい
やもともとベースボールというのはアメリカが来たんで、例えばあの野球部のね、
う
ん、その選手の今選手とかね英語得意なはずでしょ、常に英語喋ってるでしょそんな、だけど僕はあれはね絶対 S から始まる方がやっぱりストライクの方が日本人らしくてね、うん、男らしいというかボールから始まるかね僕はねちょっとねそれはあの TPP とかでねアメリカやっぱり結構押し付けるでしょ、安全保障を持ってアメリカがやっぱり貿易交渉においてね、やっぱりそういうこととねあの B で始まる S で始まる関係すると思いません、
うん、思う思う、
うん、いやアメリカねそんなやっぱり堂々とねアメリカに対して対抗してもう一度 S から始めるべきだと僕は思いますけどね
でもなんかやっぱり日本ってアメリカの風の下ってかアメリカに弱いっていう感じですよね。
やっぱり負けた国っていうのはですねあのグローバリゼーションといってもやっぱりアメリカナイズされたというかね、アメリカ仕様のグローバリゼーションだけど、ヨーロッパではですねアメリカに対するあの風当たりっていうのは割合きついでしょう。だからアメリカ人を見る目っていうのはね、ヨーロッパから見ると、まあそこまであのなる必要もない。それで我々も何も媚びを売ってるわけでも何でもないんだけれど、うん、ちょっとなという考えんといなというね、うん、
まあ今ウクライナでねロシアとアメリカが対抗してて、もしロシアが勝ったら、うん、ロシア中心としてグローバリゼーションになればね、
はい、
柔道がやっぱり入るかなと思って、プーチン大統領柔道の強みですからね。
プーチン大統領本当に日本をすごくね、うん、愛してくださってますもんね。
そうですね、
だからそういうあの外交がね中野先生ご専門だけれど、そういうもっととロシア寄りになるっていうね、
うん、
あのアメリカに焼き餅焼かすっていうね、うん、こういう戦法も
恋愛みたいですね。
そうそうそう。
いや安倍総理はまさにそういうね、うん、外交をされてるんですけれども、まあ、一方では危険でしょうね。
だからまあ相手があってのことなんで、あれですけれど、だけどその辺のバランスがね、あのうまくあのみんながどういうんかな、あのナショナリズムっていうね、やっぱりあの変なあのなんか自分は何々の国民であるとか何々の民族であるとかいうんじゃなくって、うんうん、もうみんな地球の同じ住民やないかというね、うん、そんな考えのベースがあって、それが 成り立つんであって、うんうん、なんかねそのグローバリゼーションといった時に、何でもかんでもまあ受け入れるっていうことじゃなくって、うん、だけど受け入れてもいいやないかというね、
うん、
あの維新の時がそうですよね、うん、あの好きな坂本龍馬のね、
うんまあ、あのグローバリゼーションでねあの言いましたけど別の意味から見ると八方美人という言葉だとするとねダブルスタンドとかね、うん、そういうことやと思うんですね、うん、ナショナリズムは大事だけど、うん、もう一方も相手の文明文化に対して寛容であれっていうね、うん、考えたら八方美人でしょ、
うん、そうですね、う
ん、でも何でもやっぱバランスですよね。
そう、
うん、なんかこうバランス感覚というかね、
そうだからブレない自分も持ってるのは大事だけど、うん、やっぱりいろんな人間いろんな国民性のやっぱりいいとこを自分たちでチョイスしていくっていうか、うん、そういうのも必要だと思うし、
ね
え、うん、
僕はグローバリゼーションって考えた時にね、うん、今まで知らなかった人とか知らなかったことをまあ、他人事にしてたことがね、うん、自分事になるっていうね、
うん、
それがグローバリゼーションかなというね、うん、自分事になった時に、うん、自分の問題になった時にさてどうするかっていうのが、
うん、
ナショナリズムであったり、うん、いろんなね自分の育った環境とか、うん、それとは全く異なったもんが来るんだから、うん、さっき言った維新の時にやっぱり上位やっていうですね、うん、そんなもん切ってしまえと言ったあの考えの方と、うん、やっぱりどのぐらいの割合でいるか、
うん、
受け入れ合える人受け入れ合えるっていうことは、うん、敵側になるっていうふうにみんな非難しますよね、
う
ん、ところがそうやないんだっていうね、うん、この考えってなかなか難しいですよね。
いやそれは本当に僕いつもこのラジオで弁証法で、うん、自分っていう正しい考えを持ってると思ってるけれども、うん、相手の全く違う考え方反です、
うん、
それを受け入れて合わせて合にすると、
うん、
だからまさにそういうのが僕はグローバリゼーションだと思いますね、うん、ナショナリズムという大使に持ってて、うん、全くそれに対する反対の中国韓国、うん、ロシアの意見やってやっぱりそれをね一緒に入れて、うん、両者ウィンウィンになるようなね納得するような、うん落としどころ？
いやでも絶対そこにうまく持っていくこと。そうですよね。本当ウィン&ウィン&ウィンの精神が一番やっぱり。
それでね一番その時に反対するんはね、
ええ、
内側からなんですよ。
うん
というか仲間内がね、うん、お前裏切るんかっていうね、うん、例えば愛国心なんかもそうでしょ、うん、日本のですね、うん、お前ほんなら戦争が始まった戦争行かへんのか、うん、それはお前愛国心がないのかっていうわけでしょ、うん、戦争をやりたい人はこれってきついですよね、
うん、
愛国心があるからこそ俺は戦争行きたくないというね、うん、思いがあって戦争は絶対にダメだって言ってんのに、うん、やっぱり愛国心がないんか言われたら68の僕でもですね今戦争が始まったらまあ行かざるを得ないなというね始まってしまえばですよ、うんうんだからそれまでになんかね、うん、こうグローバル化した社会の中で私は何ができるんかそれで今日から同志社女子大が始まったんですよ、はい2014年とかね、はい、そうすると若いお嬢ちゃんたちですよ200人ぐらいの教室でやってるんですがこれみんな今日はですねスマホを持ってましたもうだからガラケーなし
うん、
それで写真前から撮るとですねみんなお嬢ちゃんの顔写っちゃうんで後ろからねスマホをこういう風にねみんな掲げてもらってねそれで写したんですがこれフェイスブックにまた
後ろから撮ったんです
後ろから撮ってるんですよ、
すごい面白い写真ですねなんか
それでみんながこうね、うん
右手に上げて
そう左利きは左手に上げて
スマホ持って
持ってるよいうね、うんこういうねスマホもそうでしょ、
うん、
今まで、携帯電話だと思ってた携帯ガラケーっていうてね、うん、今それがみんながコンピューターを持つようになったっていうね
本当そうですよねなんか
これすごいよね、
うん、 なんかパソコンとも連動全部してるから、まあ、パソコンパソコンで必要なんだけど、でもパッととっさに外出してるときは、うん、もうそのスマホで携帯機能もあるし、うん、パソコン機能もあるし、すっごく便利と思って、ね、初めガラケーから帰ったときは、うん、もう泣きそうになってましたけど、うん、
遅かったでしょ、
ねね、でも慣れるとこんな便利なものはないっていうね、
Facebook もあれからでしょ、全部
そうです、もう携帯、うん、
パソコンやらずにね、
パソコンからですね、
う
ん、
だからそういう意味でもね、あのグローバル化っていうのが、
はい、
その空間も超え、
うん、
アメリカでやってること中国もすごいでしょ、うん、今はスマホ、うん、でアフリカの方でもですね、うん、みんなあの中国産の安いやつをですね、うん、どんどん売り込んでるから、うん、日本の高いのはなかなか売れないというふうな状況で、そういうグローバル化が進んでるという、ね、
デスクトップだったら、はい、あの自分の事務所に戻ってコンピューター見るでしょ、はい、スマホだったら、ね、
持ち歩く
ということはね、今ボタン一つ押すというかね、発信すれば世界中の人が同時に、ね、それを知ることができるという、
そうです
、本当の今そうですよ、ね、その移動しながらそういうことができるからね、うん、例えば頭の延長線上にスマホがあるとするでしょ、うん、そしたらどこ行ってもその自分のコンピューターというのは持ってるから、
うんうん、
情報の発信っていうか受けて、
発信受けてっていうその世界との本当コミュニケーション、うん、本当にグローバル化っていうのはね、すごいな、
これはあのスマホがなんかもう要は極めたというふうなね、うん、
いやだってフェイスブックがまさにそうですよね、うん、もう全部つながってるっていうか、う
ん、まあ顔が載ってるんでね、ちょっと信用が受けるっていうことが、うん、そうですね、つながってると、うん、ということでちょっとブレイク入れましょうか、ここで、はい、いつものようにハワイのノーシャの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。この番組は株式会社トライオン、一般財団法人アジア南洋協会のご協力でお送りしております。
柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんな声で本当に失礼なんですけれど、今までね、本当花粉症とかそんなになったことないのに、このカレーとともにね、あのライスカレーじゃないんですけど、あの
年を重ねる
重ねるとなんかいろいろありますよ、ね、うん、これちょうど、私から12歳下が中野先生で、うん、そこから12歳下が柴田さんなんですけれど、はい、ね、トリトリオというですね、うん、あの楽しい一月に一遍お呼びいただいてね、
うん、いや、あのね、こう、はい、年齢に関してね、うん、60とか50とか40とかね、うん、最近マドゥローという雑誌が出ましてね、うん、あの岸田一郎っていう、僕はフェイスブックで知り合った人なんですけど、でも、ね、昔あのレオンとかの雑誌の編集長をやってる方で、その方がね、あのちょい悪い親父とか、うん、そういう言葉を作った人がいてね、うん、今はね、もうそろそろ60何歳なんですね、うん、30、40のおっさんに負けんとね、うん、やっぱり50、60の、うん、ちょい悪を熟成させた形でね、うん、もっとこう、もうなんていうの、元気な方がいいと、おっさんはね、そういうファッショナブルでね、
っていうのは大好きでね。思うけど、最近の20代、30代より、うん、絶対40、50、60代の、男の人の方が、うん、もうなんかエネルギッシュですよね。
う
ん、
そうですね、元気
だし、パワフルだし。うん、 やっぱりなんだろう、そしてまあバブルも超えてきてる、遊び方も知ってるし、なんかその何においても上手っていうかパワフル、エネルギー、
その雑誌、うん、セブン&アイズが出てるんですけども、はい、だけど、ね、すごい売れてるんですね。っていうのはね、やっぱり50、60の人、昔ポパイとかね、うん、雑誌でワクワクした年代の、うん、その代実はお金を持ってて、うん、で今までそういう男性誌なかったんです。50、60、まあ、37.5 歳のね、オーシャンズがあれあるけども、なんやいって僕、60の人かっこいいと思う。
そういうね、
ますます50で若く自分が思えてきた。
なんかね、この前もテレビで、いろんなこう、やっぱりデータ調べてはったら、その欲望というか、よくね、物欲だったり、まあ、夢というか、こうしたい、ああしたいっていうのが、やっぱりその、今の若い子って、っていうのがだんだんそういうのが減ってきてる、うん、で私らの若い頃ってもう、うん、例えばいい車乗りたいとか、うんうんうん、いい女ゲットしたいとかで、ね、男の人やったらみんな周りそうやったから、うん、そのやっぱり例えば参考って言われたし、うん、いい大学行きたいとか、うん、モテたいとかそういうなんかこう欲がみんな強かったから、うん、その欲に向かって、うん、みんなものすごい頑張ってた、うん、なんかそういう熱さが、うんうん、今のやっぱりその50、60、60とか年を重ねてもみんなやっぱりそのハートを持ったままなんですよね。
それが熟成したらもっとかっこいいでしょ。
もっとかっこいい、
ヤンチーみたいね、
なんかそうそう、いやそういうのかっこいい、
やっぱりおっさんはね、やっぱりヤンチャの方がいいと、うん、あるいい意味でのヤンチャやね。
だから逆に今の若い子の方がおとなしい感じる、おとなしい、おとなしい、
僕はだから60過ぎたらね、これ実現してませんけど赤いポルシェに乗ろうと思ったんですよ、
うんうん、
で女子大にザーッと行って、
ね、っいいね、もうちゃんちゃん子じゃなくポルシェ、
そうそう赤いポルシェ、
いい、僕らボルサリーの帽子かぶってね、パナマ帽かぶってね、漕ぎしたいなと思ってますよね、やっぱり柴田さんぐらいの女性っていうのはその装飾系の男ってね、うん、ダメでしょ全然
いや、ね、絶対私もっと肉食の方がいいと思う、
ね、いい意味でのね、
だから、うん、いい意味でそのやっぱりパワフルでこうがっついてるっていうか、うん、やっぱりなんとなく生きてるとかね、うん、別に夢ないって人と私あんまり魅力なく、やっぱり何か目的があって、うん、目標があってそこに向かっていくつになっても頑張るっていうか、うん、だからそれは別に年齢じゃなく、うん、20代でも30代でも40代でもいいんだけど、そういう熱い気持ちを持ってる人が好きですね、やっぱり、うんうん
ね、それがどうしてなくなっちゃったんだろう ね、 ね、うん、
若い人
ね、
だけどそう30、40をおっさんって思う時あるんだよね、そういうね、装飾系の元気ないね、
それを見るとね、
それと見ると
なんかしょぼくれたというね、そうそうそうそう、だけどね、これだけどね言うのおかしいですけれど、僕はフォークソングが好きだったりね、ハワイアンが好きだったりする、まあ音楽好きですけれど、アメリカなんかでもね、すごく今80のトニー・ベネットであったりね、87歳のそれがレコード出してみたりね、レディ・ギャガと一緒に歌ったりですね、そういう元気なんですよみんな、だからそういう意味でこれ僕はグローバル化っていうのはやっぱり情報が伝えてるというね、そういうのがいっぱい入ってきてる、もちろん逆のケースもあるんですね、今ちょっとかなわんなと思うのは情報型時代って言われてるね、あんまりありすぎて、それを消費できないでいる情報がもうその辺にいっぱいになってるっていうね、それだけにその情報をどんな風に自分なりに処理していくんかみたいなことをね、教室でみんなと一緒に考えてるんですけどね、
情報ってやっぱり一瞬で世界にこう伝わるって言った時いろんな情報が入ってくるから、こうマルチのね、そのメディアリテラシーが僕大事だと思うんですね、じっくり本を読んで理解することも大事だけどね、本を読みながらテレビ見て、なんか聞いて、なんか書いてるみたいなね、同時にできるその才能というのは実は東洋人の方が持ってると言われてて、西洋は理論的でこういうふうに追求するけれども合理論者だけど、東洋はねなんか
もっと感覚的なんですよね、
だからスティーブ・ジョブズのね直感というのは善から来てるでしょ、善というのは同時にね、断片的に何かあるけどパッと一つのことにまとめ上げるという能力はね、実は日本人の方持ってるんですね、
そうですね、だから禅の世界で不流文字って、ね、不二家の風と、それから立つっていう不流文字っていう言葉ありますよね、これは禅の奥義で文字が文字っていうのはすると言葉にするといろいろ誤解も生じると、そうじゃなくって不流立た立たない文字によって立ってないのがまさに直感なんですよ、その直感イコール悟りなんだけれど、それが大事なんだというのがなんかね 根本的な浮遊文字っていう、うん、
スティーブ・ジョブズがねカリグラファーって言ってこの、うん文字一つで全て理解するということを学んだんですね、うんうん、アルファベットは26ミリでこう何かアルファベットを書くと、うんうん、その点日本のねやっぱり、まあ、漢字ですけど一字で全て表すでしょ、うん、それがスマホなんですよ、ね、スティーブ・ジョブズが作ったスマホっていうのは一つで全てそこに集約されてるというね、うんうん、本来日本人が発明すべき、うん、あのスマホなんですよ本当に、
う
ん、
なるほどなるほどスティーブ・ジョ
ブズ確かになんか気持ちを例えるとってよく漢字一文字で書いたりしますもんね、うんうん、
そうそう今年の漢字とかね
そう
そんだけやっぱり一文字で伝わるっていう一文字
ってすごいよね起
承転結もどうでもいいんですわ、うん、結論説明結論でいいというかね最
近そうそうそうそうそういうねあのなんかこうグローバリゼーションの中にありながら、うん、日本男児ここにありみたいなね、うんうん、それはあの私のようなですねもうおじいさんじゃなくっていやいや若い人にね
いやいや
あの
ますます若くなってきはったない
や求めたいなというね、うん、
あそれは女子大で教えてはったら若くなるでしょう
、ね、ですよねもう毎日、ねまあ、毎日若いエキスを吸って、
ま、孫みたいなねお嬢ちゃんを相手にしてるんですけれど、うん、だけどまあ楽しいですよね、うん、あの老後こうやってですね、うん、あのそこら辺のおっさんじゃなくて、うん、まあまあ先生言って言ってくれるもんね、
う
ん、
でも絶対幸せだと思う、うんうん、やっぱりあのいくつになっても、うん、やっぱり自分が求められる場所があるっていうのはすごく幸せなことですよね、うん、
それはあの一番言えるよね、うん、あの自分が、社会から見捨てられてないというのが一番の生きがいだってね、うん、人間で思いますよね、
うん、なんかまただから頑張れるし、うん、どんどんこうやって若返っていかはるんですよね、うんうん、
今日もね僕はあの学生かなり人数多いんでその教えながらね、90分日本続けてやるんで、うん、前半トークして、うん、あとはね YouTube 通じてね、うん、自分が映像を見ながらすごい教室で、ね、映像を見ながら自分も一緒に勉強して、うん、学生と対話するっていうね、うん、今のグローバリゼーションで世界 の, そのインターネット映像を使って前に学生がいるから、うん、両方ともこうなんていうかな架空の世界と実践のこう、うん、学生と対話できて、うん、そこで、討論しながら答えを出していく
なんか具体的にはその YouTube でどんな映像
を今日はあのリスクマネジメントだとリスクマネジメント引けば YouTube でいっぱい出てくるんですね、はい、講義をそれを一緒に見る
あその講義を
その講義を見るあ、うん、でそれで、まあ、僕が語ったことと講義とこう組み合わせて解説していくだから世界中のその講義を取れるでしょ、はい、だから僕は本を読んで今までパワーポイントを使ってやってきたけども YouTube の方が早いんですね世界の、ねまあ、英語でやると僕それを翻訳しながらね
でも学生の子もやっぱりその聞くだけ違って映像もある方が多分スッと入ってくるんですよね、
う
ん、
だからね僕が言いたかったのは今までねメディアリテラシーっていうのは文字を習ってということだけどこれにね映像と音楽が本当は実は加わってるんですよでその中で僕はあのみんなスマホ出しなさい言ってスマホで授業してるんですよ、うん、僕の言葉でわからんかったら検索で聞きなさい、うん、で YouTube はいここを見ましょうって自分のスマホで見るんですよ、
う
ん
う
ん、
あもうでも本当そう思うと時代が変わってきたっていうかね、うん、
その方がね僕は、
うん、そういう頭をね、うん、あの同時にマルチにできる頭をこう養うっていうかねその
でも今聞いてて私思うんですけど、うん、そうなってもやっぱ頭の固い先生もいらっしゃると思うんですよ、うん、本当2人ともだからもうすごく時代の変化とともにこうやって授業も変えていかはるって、うん、だから生徒さん幸せやなと思って
また来てくださいよ、うん、
ぜひぜひ
そうそう柴さんもねねえ学生と一緒に接しましょう、
はいまあ、あの月1回ねこんな形で打ち合わせなしでトークするのね、うん、最高になんかライブ性があっていいですね
いつもでもあっという間ですよね楽しい
途中からテーマを変えたりするのが得意なんですよね、はいまあ、そういうねあのプラグマティズムというか変化に対して対応する柔軟性がやっぱり一番グローバリゼーションにとって大事なことですね、うん、
あのシンクってねよくおっしゃる、はいね、
ということで毎月、ね、はい、はい、ありがとうございます。月始めではなかったですか、はい、
また来月も、はい、
よろしくお願いします。